ましてイルコモンズです、イルコモンズトラベリングサミット札幌編を、これから、始めたいと思います、もうすでに始まってるんですけれども、ちょっとボリューム大きいですかね。ちょっと下げてみて、うん、はい、初めての人というかほとんどが初めての人なので簡単に自己紹介します。宇田と言います。宇田正成と言います。なんで自分がここに今いるかというと、今日のイベントの主催者である本田さんに呼ばれたからなんですけども、それでまず最初に本田さんから簡単になんで僕を呼んだかを話してもらいたいと思います。それが筋だと思いますのでお願いします。
筋そこに、
はい、
皆さんこんばんは。本田です。と私はなんだろう、イルコモンズアカデミーっていうのをなんかいろんなところでいろんな、人たちと一緒にやっているのを見て、それで行きたい、自分が行きたいなと思ったんですが、そして内容は多分皆さんがここに来られた時の気持ちと同じように、何やってるのかよく分かんないけれども面白そうだなっていうふうに思っていて、行きたいな行きたいなと思うけども、なんかいつもなんか突然始まって、なんか突然なんかね、その時の状況に合わせてなんか急に始まって急に去っていくみたいな感じで、なんか捕まえようがなかったんですが、だから札幌に来てもらいたいなと思って、なんかアポを取って、それで仙台、水戸より北には行ったことがないっていう、アフリカとか南の方にはよく行っていたけれども、ね、北の方には行ったことないけれども、ぜひね、呼んでもらえるのは行ってもいいです、行ってもいいですよ、その上からの選手なんですけど、はい、それで来てくれるってことになったので、それでなんかアティックさんもなんかその時3月とかオープンしたばっかりで、なんか面白そうな場所になりそうだなと思ったので、なんかそこでイルコモンズさんにやってもらったら、なんか、いろんな面白い人たちが集まって、なんか化学反応みたいな大きいんじゃないのかなと思って、それで今日ここに来てやってもらうように、だってあと音楽やってくれる方たちもみんな、なんかそれならぜひっていう感じでやってくださって、お願いしてなんか協力してやってくださってるんで、なんかすごく嬉しいです。今日はすごい楽しみにしてます。よろしくお願いします。
ありがとうございました。イルコモンズといっても、ご存知ない方の方が多分多いと思いますので少しだけ補足します。まずですね、今日皆さんがどういう経路でここの情報を得て来られたのか、僕はっきり言ってよく分かんないですね。で僕はブログを書いてるんですけども、それイルコモンズの蓋っていう名前で、ブログを書いてるんですけども、それを見て来たという方、すみません、手を挙げていただけますか。いないですね。じゃあ、なんだっけ、札幌自由学校の、お知らせを見て、なんかちょっと面白そうだなと思って来られた方、ちょっとすいません、手を挙げてみてください。っていうか、だとすると皆さん、何でここに来たんですか。
両方です。
両方ですか。まあ、わかりました。はい。じゃあ、ちゃんと説明しないといけませんね。イルコモンズという名前で活動している宇田正成といいます。改めてご挨拶します。はじめまして。僕はもともとですね、文化人類学者になろうと思っていたの で1989年から1996年まで東アフリカのケニアでフィールドワークをやっていました。シャーマニズムの研究をその頃やってまして、96年に帰国した後文化人類学者になるんだろうと僕は自分で思ってたんですけども、その後ちょっと気の迷いがあって、文化人類学者にならずに、ディスク DJ というふうに呼ばれている職業に職業ということではないですけども、つきまして、その後現代美術家になりました。 で現代美術家になって2002年の2001年に、ある大きな国際展に出たんですけれども、ちょうどその2001年の国際展に出ている最中に2001年のセプテンバーイレブン事件が起こって、僕はその時現代美術家という肩書きで呼ばれてたんですけれども、現代美術家というのは英語で言うとコンテンポラリーアートということです。でコンテンポラリーということはどういう、現代というふうに訳されますけれども、別の訳し方をすると同時代というふうに訳されます。でそれは同時代の芸術であって、その同時代の芸術というのは原理的に言えば、今僕らが生きているこの瞬間に世界で起こっていることや、いろんな出来事や事件に対して何かそれに対して、アクションやあるいはオピニオンやあるいは意見や、レスポンスを返していくのが僕は現代美術だと思ってたんですけれども、その国際展に参加した作家たちはほとんどそれに対して何のアクションもしてくれなかったんですね。僕はたまたまその美術展の中で、現場制作ということをやっていましたので、その中で、アクションを起こすことができたんですけれども、それがなかったのですごい失望して、2002年の9月11日に現代美術家を廃業しました。だからそれ以降の僕の肩書きは元現代美術家っていう非常に変な肩書きです。果たしてその美術家を辞めることができるのかっていうのは、おそらく辞めることはできないと思うんですけども、でもあえてそういうふうに辞めるっていうことを言うことによって、まあ批評的にその当時のその現代美術がそういった事件に対して何もあの意見やその表現を返すことができなかったといったことに対するまあ批評を込めて、まあそういうふうに辞めたわけです。その以降はデザインや映像やあるいは評論文を書いて、今に至っています。で、この中にご存知の方がいますけれども、2003年にイラク戦争が起こった時に、東京ではそのイラク戦争に反対するいろんな形のアクションが起こりました。デモがあり、いろんな形の表現がありました。でそれに随分関わっていたということもあって、それ以降はそのグローバリゼーションであるとか、いろんなその今の地球にあるいろんな問題について元人類学者として、元現代美術家として、そしてその物書きとして、表現者として何ができるかということをずっと模索しながら、生きている人間です。でですね、今日は、先ほど、本田さんから、ご紹介ありましたけれども、そういった表現活動の一つとしてブログというのを、立ち上げて、そこでまあいろいろ僕らの身の回りで起こっているいろんな事件や出来事について、自分なりの表現をしています。それは映像であったり文章であったりするんですけども、でそれを、見た方からですね、いろいろお便りをいただくことがあります。で、そこから始まったのが今日皆さんがいらっしゃっているイルコモンズアカデミーというこの場所です。で僕は文化人類学者にはなり損ねたんですけれども、今東京にある中央大学というところで文化人類学解剖講座という、講義を持っています。最初にお見せいたした、モノクロのフィルムはその授業の時に使っている授業の初めにかける、音楽です。音楽という映像からでそういうふうなものから始まるような、授業なので、いわゆる大学の講義とはちょっと毛色の違うちょっと型破りなものかもしれません。でもともとはずっとそれをですね、講義をやりながら、その講義で、話したことや見せ、お見せした映像、あるいは音楽、それをですね、ブログの形式で、公開してたんですけれども、それを見た東京大学の大学院生の方から、東大でもこの文化人類学解剖講座をやってほしいというふうにお話をいただいて、それで、まあ、東大に出張するという形で始まったのが、実はこのイルコモンズアカデミーなんですね。で、それが東京で2004年でしたか、2005年でしたか、2005年に連続5回やったんですけども、でその、講義の内容もブログやインターネットにアップしたんですけども、そしたらそれを見た人、いろんな各地の人たち、それは福岡や京都や大阪や名古屋の人たちなんですけども、そういう人たちが、僕にメールをくれまして、ぜひうちの大学あるいはうちのフリースペースあるいはギャラリーそういったところでやってほしいというふうに、お便りをいただきまして、それで始まったのが、イルコモンズトラベリングアカデミーというやつです。つまりもともとは中央大学の授業だったものが東大に行ってイルコモンズアカデミーという名前になり、それが全国にいろいろ移動するようになってトラベリングアカデミーという形になります。でこのトラベリングアカデミーは基本的にフリーエントリー、つまり入場料ただの、イベントです。でそれはどういう趣旨でそういうふうに進んでいるかというと、僕の中で知識というものは 誰か特定の、階級やあるいは特定の専門家だけが持っているものではなくて、僕は知識というのはコモンズという呼ばれる共有物だと思ってですね。で、その共有物というのはいくら人にあげても減らないものなんですね。例えば僕は、たまたま手に入れたあるいは持っている知識を皆さんにここで、分け与えたとしても僕自身の中で知識が減るってことはないんです。当たり前の話ですね。ところが今は知識がその知的所有権という形で常にそのお金やあるいは権利というものの中で、しか与えられない。それに対するまあアンチテーゼというか反抗としてですね、知識は誰のものでもないみんなの共有物であり、そしてそれはただで共有されるべきだということで、いろんなところで僕はトラベリングアカデミーというこういう場を持つんですけども、そこは基本的にただです。ただ今の世の中っていうのはお金がないと動かない世界なので、なかなかその場所を借りるにしても、あるいは交通費にしてもお金かかるわけですね。まあ、そんな中でですね、なるべくお金に関わらなくて済むような方法というのを模索するための実験室として、このトラベリングアカデミーというのを全国から始めています。もともと始まったのは福岡から始まって、福岡から言うとその後は大阪、それから滋賀、それから名古屋、東京、あとは仙台、そして一番北が、今日今いる札幌です。で、ほとんど日本を縦断するという形で、いろんなところで、普段僕らが目にする機会のないいろんな世界で起こっている出来事についての映像やあるいは話をするという、場というふうに、したいと思って、こういうふうに旅を続けています。ということでですね、今日はですねできるだけ皆さんが普段テレビやあるいはインターネットを見ていてもなかなかアクセスすることができない情報、そしてそれは今から100年前とか50年前とかで起こったことではなくて、今僕らが生きているまさにこの瞬間に世界で起こっていること、あるいはほんの1年か2年ぐらい前に起こったこと、そういった映像について映像をいくつか見ていきたいというのが今日のイルコボンズサミットの趣旨です。で、いつもはですね、僕がこういう形で、映像を紹介し、それについてのいろんな知識やあるいはその背景なんかについて解説するのがイルコモンズアカデミーなんですけども、今日はちょっといつもとは違います。今日はイルコモンズサミットという名前がついています。で、サミットというふうに名付けたのは、後でお話しますけれども、僕だけがその こちら側に立って皆さんに情報を提供したいあるいは表現するのではなくて、札幌で、活動されている、DJ の方やミュージシャンの方、あるいはそのアクティビストの方たちにと一緒に何かをやりたいと思って、まあ、そういう場になれればいいなと思ってサミットという名前をつけました。今日も、7時から、DJ さゆりさんでしたっけ、さゆりさんが、さおりさんですかね、すいません、DJ さおりさんが1時間、音楽を提供してくれました。で、僕これはこれから、予定ではですね9時半まで喋ることになっていますので、でその後は永田瑠衣さん、すいません、永田瑠衣さん、どうなんでしたっけ、永田瑠衣さん今、いらっしゃいますけども、永田瑠衣さんが21時半から22時まで30分間ライブアクトをやっていただきます。その後また僕が1時間半喋った後に23時30分からエクスダスハイファイと、ロッキーさん、すいません、どうなったんですか、いらっしゃらないですか、という方たちが、ライブアクトをやっていただきます。まあ、ということでですね、なんで自分が今ここにいて、なんでこちら側で皆さんに対して話をしているのかというふうな説明を簡単にしましたけれども、正直言ってですね、何を話せばいいかよくわからないんですけれども、例えばいろんなところでやるイルコモンズアカデミーというのは一つ大きなテーマがあります。それはグローバリゼーションということです。で、僕らはグローバリゼーションということを耳にタコができるほど聞かされていますけれども、それに反対する人がいて、それに対する反対がどういうものかということをなかなか知る機会がありません。そしてそういった人たちの声に傾けることを僕は非常に重要なことだというふうに考えています。僕は文化人類学者になり損ねた人間なんですけども、文化人類学者の一番の美徳は何かというと、世界で一番支配力を持っている言葉やあるいは考え方に対して、それとは違う人たちの違う意見や違う考え方を持っている人たち の, その声やあるいはその表現に耳を傾け、それに に対してこう眼差していく、それが僕は文化人類学の一番いいところで美徳だと思ってるんですけども、そういうふうな文化人類学のやり方を通じて、いろんな今世の中で起こっていることを見ていくと、ほとんど、目が配られてない、そしてほとんど聞き取れてないものの一つに、そのグローバリゼーションに反対している人たち、そしてその人たちが自らのその反対の意思の表明としてやっていることがほとんど紹介されてないような気がしたんですね。まあ、それで、イルコモンズアカデミーではそのグローバリゼーションをそれに反対している人たちの側から見ていくというテーマでいろんな取り組みを見ています。で、今日もまあそういうふうなことになるとは思うんですけれども、僕はもともと文化人類学者に成り損ねた人間で、その現代美術家を辞めた人間なんですけれども、それに共通しているのはですね、僕らが当たり前だと思っている常識に対してそれとは違う常識があるんだということ、そしてその世界は僕らが思っているよりももっと広い、世界にはいろんなものの考え方やアイデアが満ち溢れている、そういうふうな異文化あるいは他者と出会うこと、そういったものがですね、おそらく現代美術と、文化人類学をつなぐ接点だと思うんですね。そういうことで、まあ、今日はそういったものをできるだけ紹介できたらなというふうに、考えています。それと同時にですね、できればそれは例えばこれ今から100年前とかあるいは50年前とかあるいは10年前に起こったことではなくって、今僕らが生きているこの瞬間あるいはちょっと、1ヶ月前とかあるいは2年前とか、そういった時にそういった時間の中で起こったことを、できれば見ていきたいというふうに思います。それがおそらく同時代芸術あるいは同時代の学問ということだというふうに思っています。それで、まあ僕らの身の回りでは本当にいろんなことが起こりすぎているぐらい起こっています。例えば、つい最近でも、原発の放射能漏れ事故がありましたし、自民党議員の、防衛庁長官でしたっけ、旧馬、防衛総総監の原爆投下はしょうがないというふうな事件というのが、ありましたばかりです。そういったものに対して僕らは何かやっぱりその起こった時になるべく早くより効果的な形で自分たちの意見やそのアンチを唱えていくべきだというふうに思っていますので、今日のお話もおそらくそういった、過去からよりも今現在僕らが生きている瞬間からなるべく近いところで起こった出来事やいろんな事象についてのお話になると思います。さらに言えば、今日は特に他のところではやらない、トピックとして G8 のことを取り上げようと思っています。 G8 は皆さんご存知の通り8カ国の先進国の首脳が集まってこれからの世界の経済や政治について話し合う場なんですけれども、つい1ヶ月前にそれがドイツのロストックというところで行われました。で、僕らは G8 っていうのはほとんどその僕らの生活には全く関係のないことだというふうに思っていますけれども、今回、ロストックで行われた G8 ではそれに反対する人たちの行動、存在が少なからず報道されました。ただその報道は、非常に偏ったものだと僕は思っています。でそこでは皆さんもご覧になったかもしれませんけど、今日ちょうどその時の新聞を持っていますけども、ちょっと皆さんがいるところから見えにくいかもしれませんけども、その時の論調はですね、黒ずくめの過激派が非常にその暴力的な、ことをやったということで、報道されていました。それは日本の報道でもそうですし、BBS も CNN も、まずその黒ずくめの集団、ちょうど僕が今着ているような黒いパーカーと黒い T シャツとこうやってかぶった人たちが暴れて投石をしているというふうなことが報じられたかもしれませんけれども、ちょっとですねそれについて今日は特にこだわってみたいと思います。というのはですね、皆さんもご存知の通り来年の7月3日からでしたっけ、3日間に、6で6、7、8でしたっけ、東亜湖の方で、G8 サミットが開かれます。それについてはですね、もうすでに東京の方ではそれに対して自分たちは何するをすべきか、何ができるかというふうな取り組みや話し合いが始まっています。まあ、そういうことがありますので、今日はですね途中で G8 の話なんかを挟みながら、今世界で起こっているいろんな僕らの知らないなかなかその情報を得ることができない情報や映像や話についてお話しできればというふうに思っています。というふうにいっぺんに話したんでちょっと息がちょっと上がってしまってるんですけども、それでですねまずですね、いつもいろんなところでイコモンズアカデミーをやるときにグローバリゼーションと言ってけれども、一体何だっけそれっていうのがあると思うんですね。 で、なのでそのグローバリゼーションの、復習をやるところからいつも始めるんです。ただ今日はですね、なかなか時間がありませんので、その復習をやってる、時間がありませんので話だけにしますけれども、まずですね、グローバリゼーション、これがいつ始まったかというと1989年だというふうに言われています。1989年というと何が起こったとしか皆さん覚えていらっしゃいますか？もしかするとその頃生まれた方もいて、 あまり記憶がないかもしれませんけれども、それはベルリンの壁が崩壊し、その後それがきっかけになってソ連がなくなっていき、いわゆるその共産主義あるいは社会主義という呼ばれた経済システムを持った、あるいはその政治システムを持った国が次から次に、亡くなっていた1989年を、境にして始まったというふうに言われています。でですね、その当時はこういう言葉はありませんでしたけれども、今時の言葉で言うとですね、つまり共産主義、社会主義という社会システム、あるいは経済システムというのはその時点で負け組というふうに落言をされたわけです。でそこで勝ち組になったのは何かというと資本主義ですね。で資本主義というのは何かというと、僕らが今生きている日本を含めた世界中が今その資本主義というものに今飲み込まれているわけです。でその資本主義というのはいろんな定義がありますけども、非常に露骨で品のない言葉を使うと金が全ての世界が資本主義だというふうに考えていただいて、そんなに間違いないと思います。でその資本主義がですね、今かつてはそのアメリカやヨーロッパの一部の社会だけに存在し、その社会を支配してきたその原則やルールだったんですけれども、それがですね、それ以外の第三世界、第四世界と呼ばれる世界にだんだん資本主義の生き方、資本主義のものの考え方が浸透していくプロセス、それを僕は、グローバリゼーションだというふうに考えてもいいというふうに思っています。でそれがですね、例えば1989年に始まって、今も2007年でそろそろグローバリゼーションの年齢というのが18歳ぐらいになるんですけども、それがですね、例えばそのグローバリゼーションが始まった頃によく言われてたように、 Think Global Act Local というふうなことが随分言われました、始まった時に。そしてグローバリゼーションというのは最初90年代の初めに始まった時は非常にいいものだというふうに言われたんですね。例えばインターネットによってそれまで僕らがアクセスすることができなかった情報にアクセスできたり、あるいは自分が知り合うことのできなかった地球の裏側に住む人たちとメール、インターネットのメールを通じてその知り合うことができる。それによって世界はこれまで国境というもので分断されていたけども、それが初めて地球という大きなグローバルビレッジ、地球村になるんだと。そこで情報の共有がされて、これまでそれ以前の世界というのは、冷戦体制というふうに東西陣営が分かれていがみ合っているわけですけども、それがなくなって一つの村になり、素晴らしい未来が広がっているというふうに言われていました。それが最初にグローバリゼーションというものが登場した時の、現れ方です。ところがですね、実際グローバリゼーションにはいろんな問題があって、それをあるわけです。今日はそれを見ていくんですけれども、僕らがそれにもしかするとこのグローバリゼーションというのは非常に問題のあるその世の中の流れじゃないかなというふうに思った一つのきっかけが、おそらく2001年の、セプテンバーイレブンじゃなかったとかと思います。あの時もいろんなマスコミがこれはグローバリゼーションの矛盾や歪みが噴出したものだというふうに、それを報じました。でその頃から僕らのグローバリゼーションというものに対する考え方はキラキラした未来ではなくて、もしかするとこれは非常に大きな地球にとっての最悪じゃないかというふうに、思うようになったのではないかなというふうに思います。とはいえですね、なかなかそのグローバリゼーションが持っているその裏の側、ダークサイドというのはなかなか見えてくることがありません。そこでこのイルコマンストラベリングアカデミーでは、それが非常に分かりやすい形でその映像として記録されたものをいくつか見ていくことによって、僕らが、今のその押しとどめることのないできない世界の流れとして、ただ傍観者的に見ているグローバリゼーションについてもう少し考えるきっかけに、なるようなその映像をこれからご覧に入れます。でまずこれからご覧に入れる映画は、ミッキーマウスハイチへ行くというタイトルが付けられている映画です。1996年に作られたアメリカのドキュメンタリーで、これは何かというと、中米に、ハイチという国があります。そこにですね、ディズニー、皆さんもご存知のミッキーマウスのディズニー社の下請け工場があります。でその下請け工場のことをスウェットショップというふうに呼ぶんですけれども、まず最初にスウェットショップという言葉をこれまで聞かれたことのある方、ちょっとすみません、手を挙げていただけますか。 少ないですね。今日見ていただくそのミッキーマウスハイチへ行くっていう映画で皆さんに、ぜひ覚えて帰っていただきたい言葉はスウェットショップっていう言葉です。でスウェットショップについてはその映像を見た後に、ご紹介したいと思いますけれども、まず最初に1996年に作られたミッキーマウスハイチへ行くというドキュメンタリーを見ていただきたいと思います。それはグローバリゼーションの裏側ということで、見ていただきたいというふうに思います。じゃあ、それからまず始めていきたいと思います。